皆様、おはようございます、ペテロの手紙を続けて見てまいりましたが、今日最後の箇所です。神の恵みの中にしっかりと立つことができますようにと、立っていなさいと、ペテロが進めている箇所を中心に、神の恵みにしっかり立つとはどういうことなのかを共に確かめてまいりましょう。もう一度先ほどにしました箇所から第一ペテロ5章12節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第一5章12節、忠実な兄弟として私が信頼しているシルワノによって、私は簡潔に書き送り、勧めをし、これが神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。天の父様、今日ともに集まって、あなたのお言葉をともに伺えることを感謝いたします。聖書の真理の言葉が私たちの心に昇り、刻まれ、そして実を結びますように、このひととき導いてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。困難にある宗教会に使徒ペテロはこの短い手紙を書き送りました。この手紙の最後の部分、命令と恩信とそして祈り、これらを通して神の恵みの中にしっかりと立つものへとしていただきましょう。まず今お読みしました12節の言葉に注目いたしましょう。ペテロはキリストの恵みの中にしっかり立っていなさいと勧めます。キリストの恵みの中にしっかり立つとはどういうことでしょうか。ペテロはシルワノ、またの名をシラス、パウロと共にこのエルサレム会議の後、第二次伝道旅行を共にもしました同路者です。シルバノを使わしてこの手紙を届けましたと告げています。おそらく小アジア諸地方ではないかと言われています。ペテロが一言、私は簡潔に書き送りとあります。神様の恵みをあげればもう聖書全体ですのでキリがないのですけども、凝縮して神の恵み、キリストを信じた者に与えられる神の恵みをペテロはこの手紙にまとめていますので、復習を込めて一章からもう一度振り返っていきましょう。ペテロはまず勧めをしました。一章では、救いの恵みがどんなに素晴らしいかを告げます。この手紙の一章に戻っていただけますか。一章の3節から5節を拝読いたします。新約聖書465ページです。ペテロの手紙第一1章3節から5節。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。 これはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。救いの恵み、キリストを信じる者を教会に与えられた恵みがどんなに確かであるか、賛美とともにペテロは書き送っています。それはキリストの十字架と復活によってもたらされました。キリストが私たちの罪のために死に、約束の通り3日目によみがえられたことによって、信じる者はキリストと共に罪に対して死に、神と共に生きる者と新しく作り変えられました。4節にありますように、天の資産を、天の御国を資産として受け継ぐようにされたとあります。天の資産というと神様のすべての資産です。ご自身のものを天の父は御子にすべて与えられました。そしてすべてを与えられた御子を教会にくださいました。与えられたということは受け継いで、それを喜ぶだけでなく育み完成させ、そして自らも預かることになります。天国に行くとよく言われますけども、天国を受け継ぐというのがクリスチャンに与えられた約束です。しかもそれは五節にありますように、神様の全能の力によって守られて完成して行きます。ですから恐れる必要はないのです。これら神様のくださった素晴らしい祝福を覚えた上で、ペテロは2章に入りますと進めています。まず進めていることは2章の冒頭にあります。1節2節をお読みいたします。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。今私たちに血の御子を与えられて、後ほど祝福をの時を持ちたいと思いますけれども、赤ちゃん、乳幼児はチョコレート食べたいとかですね、言いませんとか言えませんけども、求めるのは父、お父だけです。それで十分です。同じように、いろんな書物、いろんな言葉があふれていますけれども、第一に神様の言葉を求める。それによって成長します。御言葉がそれだけで十分な霊の糧です。そして救いを得るとありますけども、すでに信じて救いを得ていますけども、それを確立し、そして完成する、すべていただく。そのために救いを得るためにも聖書が一番ですけども、救いを完成するにも聖書が一番なのです。さらに4節をご覧ください。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神に選ばれた尊い生ける父です。あ、すみません、失礼しました。生ける石です。糧を得、そしてあらゆる教えをいただく 上でまた大切なのが土台です。キリストを信じて歩むときに最も大切な土台はキリストの十字架と復活、そしてこの方のものにされたということです。私たちが救いを受け、そして守られ成長するためにキリストは私たち信じる者のうちに住まれました。一つになってくださいました。キリストが決して屈しないと同じように、滅びないのと同じようにキリストと結びつけられた者も滅びません。そしてどんなに揺るがされることがあってもこの方は揺るがないんです。大丈夫、私があなたと共にいますから。と私たちはキリストと共に、いやキリストが共におられるのにいつの間にか心や目を離してしまうことがあります。また主が見守っていらっしゃる中でできることは自分でなす必要があります。でもそれでいつの間にか主が共におられ、主が導いておられることを忘れてしまうことがありますが、思い出して帰るんです。いつも立っているところに、キリストは私たちの土台であり基地であるんですね。子供が親に見守られて冒険に行けるように、私たちは人生の荒波に対してキリストを基地として進んでいくのです。そのような毎日、毎月、毎年でありますように。さらにペテロは肉の欲、人に救って悪に引き込もうとする欲がまだ救っていますし、他からも寄ってきますので避けるように、またこの地上にありまして神様が同じく私たちの福祉のために、守りのために、また社会の秩序を守るために立てられたすべての制度を尊重しなさい、そう勧めました。キリストを信じる者は決して反社会的にはなりません。さらにそれぞれの立場にふさわしく具体的なことを2章の途中から教えています。2章の18節以降ですね。まずしもべたちよと、労務者あるいは奴隷の立場にあった人たちです。主人を尊敬して従いなさい。3章に入りますと夫婦関係に至ります。妻は夫に従い、夫は妻を尊敬しなさいと。つまり互いに相手を大切にし敬いなさいということです。そして社会におきましては互いに一致し愛し合い、悪を受けても善を返しなさい、また求められたらいつでもキリストによっていただいた救いの希望を伝えることができるように備えていなさいと勧めました。4章に入りますと終わりの時代、それは困難な時代ですけども、祈りに励み、また慎み、つまり自分をしっかりと、わきまえることです。互いに使い合い、そして苦難が受けても祝福を返しなさい、善を 持って悪に打ち勝つことです。そして困難な時代は救いが近づいた印だと覚えて、神様の救いが近いんだと希望を持って喜びなさいと勧めます。五章では教会の具体的なことについて教えています。まず牧師たちは心を込めて群れの世話をしなさい。そうできますようにぜひお祈りください。また、苦言を呈してください。お願いしますね。若者たち、つまり、年に関わりなくこれからも成長していくという心を持つ者たちです。指導者に従いなさい。思い煩いがあっても神様に任せて平安をいただきましょう。また身を慎み、思い煩いを神様に委ねなさいと告げます。これらがこれまでこの章を通して見てきたことです。そして五章に戻っていただけますか。五章の、今日の箇所十二節のところに、これが神の恵みであることを証ししましたと結論付けています。嬉しいことも楽なことも、悲しいこともつらいことも、すべて神様が恵みとして私たちに与えてくださっている。すべて良かったと導いてくださるのです。また、私たちが信じることも、どうすることも、神様の恵みです。もちろん忠実に仕えた者は報いをいただきますけども、私が頑張ったという部分もありますし、神様は認めてくださいますけども、私たちの存在、環境、そして日々の歩み、すべて神様が恵みのうちに与えてくださり、恵みとして与えてくださったのです。確かに、近代にあっては一層人が何とかして自分で良い世界を築く、神様に頼る必要はないし神様は頼れないという考えが広まってしまっています。しかし神様は永遠のご計画を持って私たちを作り、神様を無視してしまう人類も見捨てずに祝福に預かるように計画し、準備してキリストを送り、そして教会が、救いが完成するまで導いておられるんです。そのことを無視するから、あらゆる問題が生じていますので、神様に目を注げば、すべてのことは益になります。そのことを覚えましょう。さて、第2の点は13、節と14節のところです。そこには、教会同士、また、巨大姉妹同士の交わりの幸いが短く、ここも簡潔に明かしされています。もう一度13節14節をお読みいたします。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と、私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。この手紙が、記された、時に、ペテロは、バビロンの教会と、そこに、 私の子マルコ、マルコの福音書を、書いた、マルコ、またの名をヨハネと言いますけども、あなた方によろしくと言っています。教会と、またパウロの、例の息子マルコが一緒によろしくと言ってますと告げています。まずこのバビロンと、バビロン、バビロニアというと、今日のイラク、メソポタミア地方を、示す名前ですけども、新約聖書の、中では、黙示録に大バビロンと言われ、それは豊かであり力もありますけれども、キリストに敵対する町を指しています。それは、世界帝国の中心と、呼ばれる町です。そして当時の世界帝国の中心というのは、ローマ帝国の中心であるローマです。だんだんと迫害の、度合いが激しくなって、いる時代でしたので、大手を振ってローマと、書くことを、教会はしないようにしていました。いつ検閲されて反逆してるっていうような根も葉もない疑いをかけられる危険もあったからです。そういうことで理由をつけて、人たち、またクリスチャンたちも投獄され、死刑にもされる危険があった。実際そうなっていた時代でしたので、ですからクリスチャン同士では、ペテロたちがどこにいるかということが分かっていましたので、あえてバビロンにいると書き送ったのは、ペテロたちはローマにいたんだ、ローマの教会にで仕えていたんだということを読んだ人たちは分かりました。これを届けた、シラス、シルワノも、どこから、使わされてきたのって言ったら、口で話す分にはローマと言えたでしょうし、手紙はですね、まだ、通信手段というのは限られていた中では、教会に回覧したり書き写されたりして、人の、手紙は教会を指導し励ますために用いられていました。そのために、バビロンという名が、使われています。そして、あなた方によろしくと書き送っています。よろしくというのは大変便利な言葉で、互いに分かっていたら、また十分説明しなくてもよろしくで済ましてしまうところがありますね。日本語で言いますと、よろしくはよろしくお願いします、あるいはよろしく伝えてください、よろしく、はじめまして、仲良くしようと、そういういろんなことを当てはめて、受け止めることがあります。時には挨拶として初対面とかですね、それしか言わないかとこともあります。で、 よろしくと訳されている言葉は英語ですとグリートでしょうか。挨拶を伝えてくださいというのが元の意味でして、そこにはクリスチャンの中では、まあ、大きな言いたいことたくさんあるんですけど、伝えたいことがあります。まず、イスラエルからの伝統的な挨拶、平安がありますように、平和がありますようにという祈りです。また、ギリシャ・ローマ世界での挨拶ですと明るいんですね、喜びなさいという意味が込められています。感謝を伝えています。そしてクリスチャンの挨拶としては、祈ってくれてありがとうございます、また祈ってくださいという言葉が込められています。これらすべてを込めてよろしくと彼らは書き送っていますし、実際そのように関わっていました。なかなか会うことができない、会ったこともない教会がありますし、ありましたけれども、でもそれでも神様がその祈りを届けてくれる、祈りを通して導いてくださる、祈りを通して働いてくださるという主への信頼がありますので、私たちは祈ります。祈りは不思議に通じ合います。覚えて祈ってると、初めて会う先生でも他人のように思えないというか、ずっと付き合ってきた関わりのある方のように思います。また実際音信を交わしたわけではないんですけど、祈り合ってるとなぜか元気づきます。ああ、これは祈ってくださってるんだということが分かります。そしていつの間にか心配事が解決しているということもあるんです。確かに神様は必要に応じて試練を与え、悩みを与えますけども、それは私たちを苦しめるのが目的ではなく、平安を与えるための、また信仰をより深め、交わりをより深めるためのものです。そして神様の良かれというのはですね、長い計画の中で最終的に良かれということもありますし、神様は私たち一人一人だけでなく全ての人を考えていらっしゃって、環境もですね、いろんな出来事も、全ての人を考えながら、なさることですので、その時に自分が都合が悪いということもたくさん起こります。でも祈っていれば大丈夫なのです。そして教会同士だけでなく、教会の中でも互いのことを覚えて祈って行きます。時々関心を持ちすぎていろんなことが起こったりということもあって申し訳ないんですけども、互いのことを覚えて祈ってると、ついつい親しくないつもりが親しかったりということも起こります。問題が起こりましたら許していただきたいと思います。でも神様の幸いを受けてほしいんですね、みんなに。ですからその交わりを大切にしていきたいと思います。ですからこの、よろしくということに、神様にある愛の結びつきがあることを覚えて、私たちも、 支援されていることを、祈られていることを感謝し、また祈り、また必要とあらば一肌二肌脱いでいきましょう。さて最後の言葉、14節の、続き、愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなたが吸ったすべてのものに平安がありますようにと。このキリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。この平安があるようにという言葉は大変慰めに満ちています。平安というのは、また平和というのは得難いものです。平和を築いたと思ったら崩れていくということを私たちの国も世界も経験しています。そしてキリストは平和をもたらすために来てくださいました。ですから私たちは気休めでする挨拶として平和を祈るのではなく、確信を持った挨拶として平安がありますようにと告げています。キリストはあらゆる分断を和やかな関係にし、あらゆる苦しみや、食い違いや、また、悲惨な出来事、悲惨な考え、これらを解決するために、しかも外側から押さえつけて解決するんではなく、内側から平和を作る人、平安を広げる人に作り変えることを通して実現されました。そのための十字架と復活なんです。神様はご自分の一人子を、人の姿をとって私たちのところに送られました。神様が私たちを顧みておられることを証明する、それが第一歩です。なんと、すべての人が使えさせていただくべきお方が私たちのしもべになられたんです。私たちと同じ立場、むしろ低い立場になって私たちのために犠牲を払って行かれます。キリストは人として、これこそ理想の生き方ですよということを身をもって示した上で、わかりやすい模範、そして教えを人々に伝えました。人々が誤解していた聖書がこんなに素晴らしい内容だということがわかるようにされました。そして今約束された救いが来てるよと身をもって伝え、聖書の予言一つ一つを成就していきました。そしてご自身の最大の使命は、すべての人の罪を負って十字架で死ぬことでした。ローマ人の手紙に、罪から来る報酬は死ですと罪の結果を明言している箇所がありますけれども、死ななければ罪は解決しません。神様との交わりが断たれて、神様の恵みをいただくことができないようになり、神様にしてしまった多くの悪い行いの罰を受ける、そして神様前から断ち切られる、これが裁きとしての死ですけども、キリストは何の罪もなかったし、何の罪も犯さなかったのに、人々のあらゆる怒号を受けながら十字架で死なれました。ご自分を十字架につける方たちのためにも取りなしながらです。悪いものを全部受けながら返すことをせず、逆に祝福を祈って十字架で命を捧げられました。 これは神様が私たちを許すための身代わりの犠牲です。この方に委ねるならば、この方を信じて委ねるならば、すべての罪は許されると聖書は約束しています。そしてキリストは約束されたように3日目に死者の中から復活されました。死んでおしまいでしたら、その身代わりの死は、重たいものになってしまいます。裁きませんよと言われても、罪の支配の中に人がいたらですね、平安ではないです。裁かれないと言っても、自分はもうこれじゃ耐え難い、どうして私は悪い人間なんだろう、人を傷つけてしまうんだろうかと、この悩みが消えなかったら私たちは平安に生きられません。しかしキリストは私たちのために罪の結果を受けて死んで、そして新しく誕生されました。これは信じる人がそうなるよという模範です。イエス様は罪の力と死の力に自ら勝利されました。そして朽ちない体を持って復活され、ご自身が生きていることを示しました。そして信じる者は私のもの、私と結びついて同じように罪と死に勝利しますと約束されました。死については最終的な解決をいただく必要がありますけど、罪については新しくすでに生まれ変わったので、打ち勝つことができるようにされるんです。イエス様を信じた時から、今までは脅かしや誘惑や支配に負けてばかりいたんですけども、神様に求めたら負けなくなります。良いことを願って実行できるようになります。許せないものが許すことができるようになり、絶望するものが希望に変えられます。キリストが共にいてそれらを与えてくださるからです。こうして許されるだけじゃなくて、私は神のそばにいていいんだと、キリストと共にいていいんだという確信が日々強くされていくんです。こうして罪と死に勝利されたので、平安をが与えられます。まだまだ生まれたての平安かもしれませんけど、実を結んで完全になっていきます。そのことを待ち望もうとペテロはこの祈りに込めているんです。私たちの救いはキリストによって与えられ、そしてさまざまな営みを通して完成していきます。そして死が共にいて守ってくださります。だから平安があなた方すべてにありますようにと祈ります。そして礼拝の後にそう祈って終わります。この希望を私たちも確かなものにするとともに、まだ受けておられない方は代価なしに差し出されていますので受けてください。受けた人はキリストのものになりましたから、今度はキリストの体、教会につながるためにバプテスマを受けましょう。また今定まった教会がない方がおられたら、ぜひ自身にふさわしい教会にしっかりとつながって身を結んでいきましょう。教会に会ってちょっといまいちな状況だなと、またいけないことしていたなと思ってわだかまっていたらですね、平安が一時的に失われます。そしたら悔い改めて許していただいて、またの元通りの良い関係に戻りましょう。このようにして私たちは完成を目指し共に喜べるように なっていきますから、お願いいたします。天皇様、どうかあなたの恵みが豊かに、平安が豊かにありますように、今日の教えをここに刻んでください。